どうもエルカブキのエルカブです。
はい、どうもデロヤンシです、
ということで、はい、明日ちょっと単独ライブが、エルカブキの半年に一度大きい単独ライブがあるんですけれども、
はい、
どういうことなのかよくわかんないですけど、うん、なんかすっごい久々ね早く売り切れまして、
はい、
2016年に1回だけ速完して謎の女性客ばかりというよくわかんない回があったんですけど、うん、はい、それ以来、はい、早めに完売してしまったということで、
はいはいはい、
今回ちょっと気合い入れて、会場もちっちゃくして、
いやだからじゃないかよ、
だけど
普段だからじゃないかって今もうツッコミ来てますよ、そんなな
んですけど、はい、普段の実数の倍売れてるんですよ普段友達とかにも売ってるわけなんですよ、僕は。そうじゃなくて、はい、サイトからいきなり売りほぼ売り切れてしまったんですよ。
なるほど。
それがよくわかんないんで、今回キャパも落として、うん、初めてこれ手売りチケットから作ったんですよ、
うん、
これ2枚売ってもうあと70枚ぐらい残ってるなんで、
はい、
これを
幻のチケットじゃないですか。
幻のチケットですね、
はい、
明日グッズとして500円で販売させていただきますので、
500円で売るなよ、つけてあれよ。
じゃあこれ迷ったのはね、うん、このチケットを買った人はサイトで買った人より後の入場っていう規制にしたんですよ。
あ、はいはいはい。
でもこの実物が欲しいということで、
はい、
チケットをキャンセルしてまでこれを買った人がいるんですよ。
そうなんだ。
で、なので、
はい、
その人のため、二人ぐらいいるのかな、
はいはいはい、
タッチのためにこれを500円で販売しようかと。
なんであ
げちゃうとさ、じゃあ、ただ私たち、後から入るだけじゃないってなっちゃうんで。
なるほど、
ね。ということで、別にその人たちのため、僕らがお金をね、はい、儲けたいとかではないので、ぜひお願いしたいんですけれども。
初めて聞いてるん
ですよ。そういうことです。
あ、
まあ、グッズがたくさんあるよ、はい、みたいな。で、
マンダラケとかにありそうな感じの
確かに。18時半がに会場、18時半から、物販を開始しまして、
はい、
ちょっとかっこいいね、T シャツ40枚作ってるんで、
はい、
これ40枚限定で
売る。前回全部売れちゃったからね。
で、今回も、そのチケットの販売数に対してグッズは少ないんですよ。
はい、
なので、売り切れたら、後でネットで出すんで、
はい、
間に合わない人もちょっと、それちょっと言ってもらえれば。
よろしくお願いします。
大丈夫なんで。ただ、はい、現物すぐ欲しいよって人は、
はい、
6時半から L サイズ限定で、T シャツ売ってます、
はい。
で、7時に会場が開いて、7時半にライブが始まる、
うん。
で、60分漫才をやるので、まあ、ギリギリちょっと仕事とかで間に合わない人はしょうがないですけど、はい、これ人は早めに来てもらえると、
はい。
いろいろスムーズに行くという話なんですが、ちなみにですね、前回僕ら、半年に一回やって、半年前にやった単独ライブの、前の日の配信っていうのがですね、
はい、
何をやったかというと、山本隆弘さんが、モノマネ芸人の、
あー、はいはい、レパートリーの話したね。
そうです。サインを転売されたことに怒っているというニュースから、山本隆さんのウィキペディアを読み上げるという、
なんで本編の半分ぐらいの長さを40分ぐらい話したの、
50分ぐらいの、ね、
50分
配信があったんですけど、はい、でちょっと改めてね、山本隆さんの、
はい、
最近ニュースないかなって調べたところ、
はい、
年末にですね、うん、ラジオの出演があるということで
なんかスーパーライブみたいなのを期待したのに。
はい。
はい。
12月29日の、ミキさん、ミキの深夜電波の、
ああ、芸人の、
はい、
ミキ銅山の方では
ね。違います。もう今、銅山ズイレブンに改名してますんで。銅山ズイレブンに改名したことをなんかネタで呟いたら、銅山ズイレブンさんからいいねもらったんですけど。
あら。
俺のスケベ精神でフォローしたんだけど、フォローは返ってこなかったという残念なことなんですが。ミキの深夜電波文化放送の12月29日に放送されまして、う
ん、はいはい、
踊るミキの深夜電波スペシャルという、特別番組。
完全に小田さんに乗っかってますね。
これね、ミキさんが踊る大捜査線がとにかく好きらしいんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、このシリーズをテーマにトークを展開するということで、
うん、
このゲストが、山本隆弘さんと、
小田裕二呼べよ。そこ小田さんとかじゃないの？
もう一人います。
誰誰誰？
ライスの関町さん。
なんでだ
よ好きなんでしょうね。
もうなんでだ
ということで、
そこギバちゃんとかいるだろう。
まあ12月29日年末の特番はこちらに決まりなのかなという。
なるほどね。
踊るミキの深夜電波スペシャル12月29日、ミキさん、山本隆さん、ライス関町さん踊る大捜査線のトークをですね、
聞くしかない
っす。私も聞いていこう
と。これ聞くしかないじゃない、そうなってきたらさ、予想を超えてくるんだ。
よかったよね。半年前は山本隆弘さんは、うん、自分のサインが、うん、メルカリかなんかで900円で売られてることで怒ってたっていうのがニュースだったんです今回文化放送のラジオで出られるということで。
いやいやいや、ね、色紙とね、わずかなインクが900円ってすごいことですよ。うん、
だって、ムカつくよね。でも、自分のサインがそうなったら、わかんねえ。そこまで売れてみたらそうなのかな。
でもね、俺一番悲しいなと思うのはさ、チラシとかであるじゃん。
はいはい。
チラシとかが落ちてて踏まれてるのすごい可哀想なの、そのタレントさん。
ね。AMPM の昔ダウンタウンの CM でしてる？
何？
ダウンタウンさんはその尖ったイメージは崩さないまま CM 受けるから、うん、MPM の CM には出るけど MPM を持ち上げるようなことはしないっていう最初の契約を通して、うん、ダウンタウンの顔のチラシを客にどんどん踏まれていくみたいな CM だったのかな。なんかそんなだった気がする。
これが今じゃもうね、うん、お寿司おいしそうに食べる食べるだよこの寿司しかないぞっていうぐらい食べてますよ。
くら寿司でしたっけ、
はい、
ね。
なるほど、やっぱり変わりますね。
いやいやいやいや、まあまあ時代のね、いろいろあるんですけど、時代
とともにいろいろ。
で、山本貴博さんのウィキペディアを前我々読み上げたんですけど、それは本当に頭に入ってるのかっていうのを含めてもう一回ちょっと
読まなくていいよ、
読んでい
って長いよ、
行こうかなと思います。まず山本貴博、日本のモノマネタレント声優、1975年2月19日生まれ、
7つ目なんだね。
そうですね、昭和50年生まれということで、
ね、
僕の9個上ですかね。
つだ
福岡県北九州市出身、身長162センチ、血液型は A 型、戸畑中央高等学校ですかね、現福岡県立響高等学校出身と。
あ、響さんね。
という感じで、響さんではないですけど、あの、女子高生のモノマネすることでおなじみの人じゃないですか。三つ子さん。
さん。
あんな女子高生いないはずなんで、あんな、あんな体型であんなに謝ることを拒絶する。
はい。どうもすみません。
どうもすみません。山本貴博さん、ニックネームが、モノマネヤングライオン。ということで、これ覚えてましたか？ちゃんと前回も。
覚えてないよ。
言ってるんですが。
覚えてないよ。
現在48歳。芸風モノマネ。
いや、それそうだよな。
既婚者。であると。
既婚されてると。
そうですね。
覚えてなかった、ね。
覚えてなかった。小学校時代は、学校の友達や先生のモノマネをしていた。
あ、王道ですね。
うん。大体そういうところ。
まあまあ、そういうもんですよね、うん。
有名人で最初にしたモノマネは、麻生太郎さん。
うわそうだ、俺のモノマネしてくれたんだ。
そうなんです。出身の福岡では自宅の前に麻生さんの選挙カーが通っていたことから、麻生太郎と書いたタスキを自作し、学校の廊下で手を振りながら、麻生太郎よろしくお願いしますと叫びながら歩いていた。
歩道されるやつじゃないですか。
叫んでた。
歩道だよ。歩道なんかよくされなかったね。
子供の頃からテレビっ子で、福岡で週末の昼間に放送されていた映画ナイトライダー、超音速攻撃ヘリエアウルフ、
はいはいはい、
特攻野郎 A チームなどの吹き替え版を見ながら、
声がかっこいいな、こんな仕事をやってみたいなと
声優に憧れるようになる。
あ、そっからなんだ、
うん、今ね声優でも結構出られてるみたいでしょ。
あ、なるほどね。
高校卒業後、福岡市の調理師専門学校に1年半通い、専門学校卒業後は福岡県内のホテルのレストランにコック見習いとして勤務、23歳の時に朝の調理場で仕込み用のネギを切っていた時に、
俺がやりたいのはこれじゃないぞ
ふと思い、包丁を置いた足で料理長の部屋に行って辞める旨を伝え、
何その情緒的な包丁を置いて玉ねぎを切ってる途中で違うっつって、
山口百恵のマイク
なんですか、
バリの、声優を志し24歳で上京、代々木アニメーション学院の原宿校に入学し、同期生に野戸真美子さんがいた。
おお、すごいね。
野戸さんっては異性の方なんですか。
はい、もう有名です。
野戸さんは卒業後事務所に所属できたが、山本さんは事務所から声がかからなかったため所属できず、卒業後はフリーターとなる。その後芝居が好きで劇団に入団も、人間関係がうまくいかずに1年で退団。笑うとこじゃないですよね。笑うとこじゃない
いや、なんかね、わかんないですよ。いや、なんか、モノマネどうなんか
関係ありますね。なんか、モノマネ芸人悪強い説って
ことね。悪強い説は、ね、やっぱちゃんと、はい。
だから、これ前も言ったかもしれないけど、僕はすっごい昔前のコンビで、渡辺エンターテインメントの新人ライブで1回だけ出させてもらったことがあって、その時に、外でお手伝いで出すのビラ配りで、その時に山本貴博さんがわざわざ、
山本貴博です。よろしくお願いします。あ、またこの時の。
売れる前の。あ、売れてたかな、もう。
だからさ、結局これさ、巻き戻して考えると。
はい。
調理師学校行って料理の世界に入ったけども、モノマネをやりたいと思って辞めたんじゃなくて、その時でも一回人間関係が悪かったかもしれないよね。
どこで？声優か。
あの、調理師をやってる。で、その後、あれでしょ、あの、野戸さんは、事務所が決まったけど、自分決まらないっていうところで、やっぱちょっといろいろあったんだろうね。
いや、わかんないけど、
ね。山本さんにやっぱいろいろあるのかなっていうふうに。
そんなことない
よ。やっぱこの時点でもうまだ、いや、どっかで山本さんは気づいたんだって。
どうなんだろうね。
だからすぐに僕読み取っちゃ
う。いやいやいや、それはね、ちょっとわかんないですけど。
人間関係がね。
路頭に迷っていた矢先に、はい、コージー富田と原口あきまさのモノマネをテレビで見て、
うんうんうん、そういえば子供の頃よくモノマネをやって周りを笑わせていたよなと思いつき、
あ、はいはい、モノマネが得意であることからお笑いの道に進む、
うんうんうん、
芸人事務所の特集が組まれていたオーディション情報誌デビューを購入して連絡先を調べ、
ほうほうほう、
渡辺エンターテインメントのオーディションに合格して所属が決まり、ライブやショーパブの仕事をするようになった。
なるほど。
2012年からは同じモノマネタレントの原口あきまささん、うん、堀さん、ミラクルひかるさんとモノマネライブ変人を毎年開催している。
悪強いですね。悪が強いですね。あ、でも堀さんとホリプロ
ですよ。
あ、もう垣根を越えて、
原口さんは K ダッシュ、
うん、
ミラクルひかるさんはちょっと分かりませんけど、うん、確かね、このライブだかな、
うん、
なんかコロッケさんのソロモン流を見てた時に、うん、あの情熱大陸もテレ東版のソロモン流って番組を昔だったんだけど、
はい、
そのコロッケさん版を見たんですよ、
うん、
でコロッケさんが楽屋で、
はい、
AKB の振り付けを iPad で研究しながら、うん、なんか誰だっけな、演歌、森進一が AKB 歌ったらみたいなずっと練習で、あ、I want to! みたいなのをやるっていうのを、コロッケさんの部屋ののれんをくぐるとコロッケさんやってるみたいな、あるんですよ。楽屋にのれんが貼ってるんですよ。
モノマネのやられる方ってのれんあります
よね。多いんですかね。
やっぱ落語家さんとかもね。
あ、あるかも。
演歌歌手とかあるんで、やっぱそういうのあるんだろうね。
で、
流れが。
それが確かにこの原口さんの変人ライブとコラボしたのかちょっと忘れましたけど、で原口さんがインタビュー受けて、ソロモン流の、
うん、
でコロッケさんってどういう人ですか、すっごいっすよ研究熱心でなんたらねみたいな言った時に、うん、コロッケさんもバーって見つけて、なになに、また悪口言ってたみたいな、いやいやいやいやみたいな、ハラミを見たこと
やっぱもう、
うん、
悪口言い合ってるんですよ、
ね、いや言い合ってない、言い合ってないよ、
やっぱ本当にそういう
ハラミです、ハラミ、
やっぱ
ないですから、
ね、
違います。2014年2月22日、うん、猫の日にかねてから交際していた一般人女性と入籍した、
うん、
2016年からは、声優としても活動しており、海外映画、海外ドラマの吹き替えをすることが多く、
うわすごいね、
その際はタレント枠ではなく声優枠で参加している。2021年10月には声優事務所であるアクロスエンターテインメントに移籍、以降は声優とモノマネタレントの総合で活動している。
多分絶対俺聞いてるんだろうね、
声
テレビのさ、うん、映画なんてよく俺見てるから、
はいはいはい、
絶対聞いてるんだろうね。
多分ケイコ杉の映画とか多分ヤホンさんの声だと思う。
日本不動産関係の
方が、あの、苦手
だ、違う、不動産関係の。不動産関係の。
そうじゃないかなと思って
た。ねえ、ヤクザもんな。
いやいや。織田裕二の踊る大捜査線、三点製薬の目薬 CM、世界陸上ドキュメンタリー番組での一人賭博などのモノマネで知られる。三点製薬 CM の、したーは、登場時の枕として頻繁に用いられており。
枕言うの？織田さんが本家があれを枕だと思ってないんだよ。
でもザキヤマさんも枕もね、
来るいや、それは後付けだから。三点製薬さんはあれを枕だと思ってる可能性がある。もうまだちょっとこれは気になるね。三点製薬さんはあれを枕だと思ってるのか、
枕営業ですよ本当は。
これか。
織田のモノマネを始めたきっかけは、高校時代に片思いをしていた同級生から一度だけ織田裕二に似ていると言われたことに由来する。
ああ、いいですね、そういういいエピソードですね。それ
学生時代から教師など身近な人物のモノマネをしていた。モノマネ対象の人物には事後に公認をもらうことが多く、うん、そうなっちゃうだろうね先に。なかなかね、
いやいや、あなたのモノマネさせていただきます。聞いたことないもん。
難しいもんね、
うん、売れなかった時はこっぱずかしいしね、
うん、なんか前にライブのゲストで来たカナイがさ、金太郎さんとコンビで M1 出ててさ、でその時やった漫才がすげえ面白くてさ、うん、金太郎さんがモノマネを本人に公認をもらいに行く練習をするっていう漫才っていう、うん、絶対金太郎じゃない方が書いてんだろうな。もうややメタというか、
それはもう、
でも面白い、なんかすごいすげえな、その設定っていうのは、
まあまあ成立しないよね、うん、そのモノマネの第一人者ぐらいにいかないと。
でももらわなく、まあね、それジョーカーあんねんけど、
もらわなくてもやってるでしょ。
やってるよね、
うん、会った時に謝ってけいやぐらいで。
確かね、畑葉奥さんの昔ウィキペディア読んだ時かなんかに、うん、伊藤史郎さん、
うん、
かなんかに、
うん、
残念あなたなんとかですからみたいなやった後に謝り行った時に、うん、二度と謝りに来てくれるな。そういうのは、うん、勝手にやるもんだよ。
あ、はい、あ、でも芸人さんだね。
うん、それが裏技なんだと。
そうだね、難しいけど、この裏技は適用していいかどうか人によって変わりそうだからね。
伊藤家の食卓が大晦日にさ、うん、復活するっていうのは結構トレンド入ってんだよ。 まあ、ちょっとまあ俺ら漫才やったけど、は
い、まだそんな
感じ。二度と伊藤家の食卓注目しねえでやろうと思ったのが、うん、そう伊藤家の食卓自体はもう昔の家族が全員集結、リカ子さん、三宅健さんとか、さつきみどりさん以外みんな集結するの。
あ、なんかトレンドにさつきみどりって書いてあるのなんかあった。
で、さつきみどりさんはトレンド入ったからみんな心配してるけど、うん、今、その、家だかお店で花いけれるぐらい元気ですよみたいな、さつきみどり側のサイドのコメントも今出てんだけど、もう二度と伊藤家の食卓見ねえって決めたのは、うん、なんかモグライダーが出るんだって。俺らよくライブしてる。
いや、いいじゃない。
すっげえ悔しくて。
いやいやいや
いや、その、
ちょうどほら、だってさ、ともしげ、ともちゃんの方がさ、うん、赤いやつ着てるから。
確かにね。
赤いの着てるから、
リポーターみたいな。でも、それでしょ、多分違うのかな。裏技紹介のリポーター若手コーナーでしょ、多分。
多分、ピンって来たんじゃないその。
いやいやいや。
ピンって赤いジャケット誰だ、
お水枠の。あれはキンキラキンですよね。
そうそうそうそう。だから赤いジャケット着てたら、今までのね、
そんなに
国明さんとかもぐっと激しいでしょ。
そんなやったら、お前、G アウトサイダーのスーパーバイザーの、前田明さんの赤いジャケット着てますからね。新宿カウボーイさんとかね。
新宿カウボーイさんとか。そうだよ。
ね
え。俺らよりも多分苦虫感
じ。悔しいな。もうその、僕らでよくライブしてくれてたとかいろいろあるんだけど、で、もちろんその、いろいろこう活躍してるの知ってるけど、うん、彼らは、まあ、テレビっ子で詳しいわけで、我々と同世代のテレビを知ってるから、伊藤家に出ることをすごく誰よりも俺は喜んでると思うんだよね。俺は悔しいんですよ。で、伊藤家からオファーが来た時に、絶対笑ってマネージャーに、うん、伊藤家の食卓出るんですか俺って。絶対俺その会話もなんか脳内に再生されて、悔しい。っていうのがあります。
衣装とは関係なく足にミサンがつけていくの、
うん、いやいや、いいよ。それはリカ子さんだよね。リカ子さん、ラモスルイさんね、世代のやつですけど。山本貴弘さん。うん、料理が得意で、芸人デビュー前はリーガロイヤルホテル小倉内の中華料理店に勤務していたことがある。
うんうん、
エビは大好物だが、エビアレルギーを持っているため自分で殻を剥くことができない。
これは。そんなこと言ってましたか。
はい。まあ、まあ、芸人さんですからね、漫談はね、あるわけです。これ、あれかな、もしかしたら少ない話とか出た時に喋ってるのかな。
エビの、何エビの皮からどうやって滑らない
の、エビ好きなんですけど、
エビアレルギーで剥けないですよ。
あ、でもすぐすぐもう。
話終わる前に。
山本。うわ、ほんまに、いい感じだよ、お前。滑らんの、山本。
松本さんを使ってでもね、朝の4時55分ですよ。
なことない。
朝の4時55分。
ゴールデンでいいでしょ、ゴールデン。
松本さんは、
いやいやいや、
仕切ったとしても4時55分。
働くおっさん劇場の人じゃないんですから、山本の皆さんは。あんただ。父親の影響で、プロ野球が読売ジャイアンツの大ファンである。
まあ、そうね、継承されていくもんだね。
オリックスの小松選手は2008年シーズンヒーローインタビュー時に山本のヒターを披露。その後山本は小松にヒターを使ってくれてありがとう、また新ネタを使ってくださいという内容のハガキを送っていた。2008年のね、
2008年の
まだないオリックスとかそこまで
まだそうだ
ないのかな、
ハガキで送らない
とハガキだった
のかな。後ろ頭でしたっけ、小松さん。
ケインコスギの真似で腕っぷしを見せながら、パーフェクトボディというものまでは、ケインが出演していた深夜番組でたまたま走っていたのを見て始めた。しかし当のケイン本人は当時ハリウッドに進出して、日本から離れていたため真似されていることを知らず。
ああ、なるほどね。ジャッキーのフーアンマイとか出てましたね。
ああ、それ、なんだっけ。あ、ケインコスギ。
ケインコスギ。一瞬だけ出てました。
帰国後に周囲から、あれやってと言われても何のことか全くわからず、YouTube で検索して山本のモノマネを知った。ケインとは2016年、皆さんのおかげでしたの食わず嫌いで地上波初共演を果たし、以降も幾度か共演している。
なるほど。あ、ちょっと、ラグがあるんだね、うん。
ちょっと結構ありますかね。
やっぱ、周りの人がスタッフさんが聞いたかみた
いな、わかんないです。
やっぱほら、ダウンタウンさんとトンネルさんは、
いやいやいや、ケイン濃すぎて山本貴
弘。あったんじゃないか。
ああ、ね、ケイン怒んないだろ、そ
う。アルタのトイレじゃないか、最初に連れちゃった。
ケイン濃すぎはもう M1 グラブに出てるぐらいだったけどね。お笑いの造形深そうなの。モノマネレパートリー、うん、相川翔。
まあ、ね、なんかイメージあるな、
うん、食べてほしいよみたいなね。赤井秀和。
ああ、はいはい。
麻生太郎。
あ、これはもう、
これはもう小学校から、
もうもう18番のお箱じゃないですか、
地元で見ていた。安倍晋三。
ああ、もう
これは松村さんもね、よくやる。安倍博士。
安倍博士ね、
どうして。綾小路金太郎。
あ、多いね。
うん。いや、これ、あ行からですね。うん。イカリア長介。
おー、イカリア
さん、ね。次、一流。
いいよ、やめて。
E.T. マックラ。
E.T.
友達。
わぁ。これあれかな。
E.T. に乗せて、いろいろやるやつなのかな。あの、E.T. の曲あるじゃん。なんか、自転車飛んでいくとき。あそこに乗せて、なんか、芸能人のいろいろ。
やるんだろう。
やっていくんですかね。
やるんだろうね。
イブマサト。
いやいや、イブマサトの。
どこまでしてんだよ。イブマサトのどこやんだろうね。
まあ、白い巨頭暮らし今出てこないな。
ああ、そういう系か。うん、梅沢富美男。江口洋介。これは、前回はね、前回この江口洋介さんのモノマネがめちゃくちゃ面白いって喋ったけど、これ、音声のみって届いたんですけど、山田海人さんが江口洋介の首の角度っていうのを真似するのがめちゃくちゃ面白いんですよ。うん、それが、江口洋介がなんか喋った後に、うん、なんとかやってけ。なんとかやってけ。っていうのが、江口洋介しか見えない。それをみんなで見てほしい。遠藤憲一。ね。これ、日吉中石の。
今食い合ってんだ。
そうだね。うん、俺、たけしさんの首を見に行って、うん、初めて遠藤憲一の演技見たわ。で、めちゃめちゃ似てるな、日吉中石のね、みたいな。
似てるよ。いや、顔くめっちゃ描いてるけどね。
勝手に、似てないって判定してた。
うん、いや、あれは似てるよ。
あんな奴はいない。
似てるね。口元とかすごい
いい感じ。すごいんだね。知らなかった。
めちゃくちゃ似てるよ、あれ。
おいでやす小田。
いやいや、乗っかったな。
やめろやー
大きい声。
やめろ
大きい声のやつで。ね。
大杉蓮。
あ
大塚紀一。これ見たことある。目覚ましテレビで、なんかの下りでちょっとエロくなる大塚紀一ってのがあって、
なんとかちゃんの、ね、あそこがなんか見えましたね。
ちょっとエロい笑い方をする大塚のりかず。
キューピーちゃん。
がある。大和田信也。
あ、大和田信也さんね。
小田裕二。
はいはい。
香川照之。
うん。
見てよ、見てよ。
もう不倫ですね。
いやいやいやいや、いいですよ。片岡鶴太郎。
ああ
、
不倫。
いやいや、なんでだよ。ガッツ石松。
ああ、はいはい。まあ、ガッツさんもやってる人多いけど。
え、ほんと？
多くないか。
どこやんのよ。
喋り方？ガッツさんはガッツさん。
関根さんは和島さんか。
和島さんな。あんまいねえか、ガッツさん。
ないですよ。加藤歩夢。
ああ。
グラシルです。上川隆也。
ああ。
軽部真一。よく
やってるの見たことあるな。
ある。ちょっと白髪交じりのもみあげの面からなんかかぶって。うん、続いては、クラシックの情報です。目覚まし。
目覚ましテレビから2つ持ってきたんだ
よ。確かに。目覚ましテレビ好きなの。
うん、朝見てるね。
北王子金也。
はいはいはい。あ、もみあげしてるしな。
北村総一郎。
ああ
、へえ。あ、お一人でできんじゃん、踊る大捜査でね。
うん。
木村雄一。
うん。
考えられる。木村拓哉。いるんだね、堀さん以外でも。
俺、松村さんのイメージかな。
誰？
松村くんみてるさん。
木村拓
哉。うん。昔木村卓球やってて、ラジオで同じやつで。
へ、
声めっちゃかっこいい。
へ
めっちゃかっこいいんだよ。
聞いたことないな。
オールナイト日本かな、確か。
草薙剛。栗原るい。
栗原るいの声がわかる。
栗原るいは、僕が見てる時の笑っていたものをレギュラーでした。
レギュラー。いましたね。長い帽子かぶってて。
そうそうそう。
長い帽子かぶってる。
早すぎた西野さんみたいな格好。
ヒャダインか栗原ですかね、はいはいはい。長い帽子は。
クロちゃん。早かったんだろうね。
まあ、先駆者なのかな。
クロちゃんじゃない、クロちゃん。命がいい。
やって
もう、もうクロちゃんもやってなさそうだよ。
もう飽きてる。
多分。
だいぶ飽きてるだろう。
ケイン小杉。
はいはい。
コウセイ。これはミキーさんですかね、多分。
なんとかなきゃ、もうやめろやめろ。
あ、そうだ。
だこれ今度はあれなんですかね、12月29日は。それも見れる。まあ、聞けるんですかね。
もうそれね、うん。もう絶対振られるんでしょうね。
河本純一。
ああ、これ触れんのかな。
タンメン。
これ触れないよね。
いや、どうなんでしょう。
ちょっといろいろあるかな。
小島よしお。
小島よしおさんだよ。
坂上忍。
ああ。
佐藤二郎。ジャッキー・チェン。すごいね。できんだ。鈴木宗男。これ、プリンプリンさん以外でもやるんですけど。
やるんですよ、
宗男は。ね。
田中さん以来見たことないです。
プリプリの田中さん以来
いないですね。
しかも勝手な想像でしょ、いまだに胸をハウスはって言ってるじゃないですか。
いやもうそれしかないだろ。もうそれしかないだろ。
スピードワゴン一人でやるんだ。
ああね、そっちか
小沢さん。
あそっちだよね。
ジョジョじゃなくて、
ジョジョじゃなくてね、
高橋一生。
ああ高橋一
生、ね、高田信彦
の、いや、はい、入れていいのかっていうところですよね。
でもあの、ジー・タカシさんってモノマネ芸人いるけど、ジー・タカシさんは高田信彦がブリッジで全部やる。
あ
やるの後あると思うな。
あったか。
男のながら男、続けぶれよ、出てこいよ、
私はですね、みたいな。あの、モノマネ芸人って、主軸のモノマネの進行の人を使ってやるじゃん。
やる。そこに俺はいないっていう。
そこに
私はいません。
意味は、なんか、昔見た時よ。意味はあるのかなと思ったけど。
いや、でもそういうことだよね。
高野花浩二。あるんだ。高橋克典。
はい。
竹中直人。
うん。
どこやるんだろうね、竹中直人。怒りながら。
それはもうさ、怒りながら。
笑いながら怒る。
笑いながら怒るっていう芸を真似するだけになるけど。
ふざけんなよ、お前。
っていうことになるから、声とかではないよね。顔とか声でもない。うん、伝統芸能のただ。
田原総一郎。
あ
どこやってんだ、ね、田原総一郎で進行してるんだよね。
ティーティーティーティーティー
って振って、そこら辺についてさ、あなたはどう思うの？
あだからもう、その後だよね、どういう人がいるかで決まるな。
確かに。
だから、ね、鈴木宗男とか、
はいはい、
さんだからね、
あ
とは、
政治系か。
とか、麻生太郎とかで。
で、大体後半関係なくなってるんだよ。で、そこでさ、スピードワゴンの小沢君どう思うの？いや、僕らその政治とかわかんないんで。
いや、甘い人が。
伊藤さん。
あの、甘い人が。
なんで
まあ、多分そうだと思うな。
玉木宏。
はい。
つんく。
はい。
ドン小西。中尾。
ドン小西の声がわかんない。
喋ってんの見たことないかも。あれ見た目かな？
いや、あれである人、あのほら。
あ、ファス、あ、昔の。
ファッション、
ワイドショ
ー。ワイドショーのやつね。
お杉とピーコとかいたやった気がする
。そう。
ああ、懐かしい。
あら、清彦さんとかさ。
ああ、もう、ドン小西の声覚えてないかな。
和服のさ。
清彦さん覚えてる。
ね。
ヒロヒコさんはだってやりましたからね、昔、タノシンゴさんの、タノシンゴさんじゃないか。あ、タノシンゴが流行った時に、キヨヒコと間違って、で、キヨヒコヒコヒコ、キヨヒコヒコヒコ、キヨヒコヒコヒコ、西麻布。キヨヒコが営んでるおでん屋の所在地。誰がわかんない
これ一回行かないとな。
あれは、
まだあるのかな。
じゃあどうなんでしょうね。あれはネタ見せで受けましたね。
キヨヒコヒコ
だ。あれ長瀬智也。中村徹。中村徹この前の、帰ってきた危ないデカの制作会見で出てて。
あ、そうなんですか。
あの、上司がみんな残ってるから、
うん、
まだ若手刑事なんだけど、だから部長とかでなってんだけど、だからすごい偉くなってんだけど、で、その、ああ久々にとって思いましたけど、こういう職場嫌だなと思いました。上が抜けないって。
ガラスの手順を。
ずーっとコキ使われて。
部下増えた様子もないじゃん。
あれ、さらば危ないデカ見たけどな、どうだったんだっけな。行きましたね。8年前、あれがもう8年前とか。
そうなの
?7 年前とか。西田敏行。
それも一緒に踊ろう、444の444。
それ、三輪明宏さん。
あ、そういうか。なんか、西田さんもなかった、これ。
あったっけ？
あったあった。というね。
ラインナップ
で。ラインナップというか、すみません、山本隆さんのウィキペディアが一瞬飛んでしまったので。
まあね。
はい。
まあ、とりあえず、
はい。
とりあえず1時間、2時間とか絶対に笑わせ続けるラインナップでございます。
間違いないよね。
間違いないからね、これはね。
あ、先生、戻ってきました。西田敏行。
戻ってこなくていい。もう俺終わらせようと思ったんだよ、また。
パクジニョン。
パクジニョン。
わかんない。長谷川博美。
はぁ、あ。
混ざるな、いろいろ。長谷川初則さんとかね。浜田雅俊。ねえ、
ハリウッド。あ、なんかやってたね。
4つと
やってた気が
する。どこやってたんだろうね。結果発表ってのはハリウッドリサが、や、の先輩特許かなって書いてあるけど。そうでもないのかな。
いや、だいぶ前からやってた気がするな。
原田泰造。
あ、やってんのか。
どこやってんのね。
世代だよね。
パンツェッタジローラ。
あ、ジローラもね。
どういう喋り方だっけな、忘れたな。
やつづかさーんって
言
う。やつづかさーんって、これ、あの、プロサッカーチームを作ろうというゲームだと、ジローラもさんが実況で出てくるんで、これやってた僕世代のやつらは大体やってる。やつづかさーんでわかる。
そうですか。ゲームやってれば絶対わかる。
もう絶対にわかる。これ、サカツク2をやってるやつは、やつづかさーん。
全日本プロレス王者の魂っていうプレステのゲームやってた人がわかるのは、ババの解説の、
これね、足を痛めるメリケンって言ってね。
あの、メリケンっていうことをみんな覚える。だけど、その解説はテレビ中継では見たことがない。
ない。
けど、ゲームでは死ぬほど出てくる。ボビーオロバ。
まあ、ボビーじゃねえよ、お前。
マツコデラックス。
いや、なんか似たような。
三谷裕二。三谷裕二って漫画家じゃない？何は金融？違うっけ？
三谷裕
二？うん。何は金
融？三谷裕二、あ、タッチの声の声優さんじゃないの？
声優さん。
うん。多分聞いたことあると思う。
もう中学生。
うん。
もう中学生してる？
知らない。
知ってるだろ。多分聞いたことあるよ。柳葉敏郎。
あ、柳葉ちゃんね。
あ、一人でできんだね、全部ね。
あ、だから、
おしまい。もし
も、あ、でも原口さんのイメージだよね、そこ。
あ、ほ
ん
とだ。
ディリディディディディ
、そう、原口さん。
ディリディディディディディ。原口さんかな。
ああ、山田五郎。
ねえ。
ゆうすけサンタマリア。
あ、
さっき草薙剛とか一人プッスマンやってたんだもんね。
剛
ー、
いや、やってたっていうか、やるためだよ。
共演者も
順番が違うと思う。
全部できちゃう
もん。あ、
うん、横山健。いいね。
もうそれしか知らねえよ。
いいね。
それしか俺ら知らねえんだよ。話聞くから分かった。
いいね。
まだ話聞くって。
衣笠浩二。衣笠
浩
二。ホームかな。
鉄人や、鉄人。鉄人衣笠や。
衣笠浩二の出塁する前のバッティングだからバントっていうのを、本当に売れる前の BB 五郎さんがやってるの見たことある。衣笠浩二。中野ゼロ視聴覚ホールでやってた。
みんなそこで衣笠さんの、ね、現役をちゃんと見てない我々は見、
う
ん、
そうだね。
見てるわけです
ね。そこ見てる。
そこがやっぱ知っていくわけです。
レニーハート。
レニーハート。あ、でもこれは素晴らしいね。レニーハート言ってんのはいい、ね。
でもこれもあれかな。軸でやんのかね。
のぶひとたから。
出てこいよ。
やるでしょ。これはもう大事。
田
原枠。
田原枠。進行の人が何人かいるんだ。
いや、やっぱいる。高田、田原、レニーハート。
レニーハート。次ですよ、次。
はい。
渡辺隆。
いや、もう絶対救護世代。
錦鯉の渡辺隆さん。
隆さん来た。
まだ見てないな。半年経つけど。ま、山本隆弘の渡辺隆史まだ見てない。
見てないね。
何くんのかな、検索したら。YouTube とかで。
検索して見るもんではないな。これは不意に見たいね。僕はテレビとか。あと動画でもいきなり流れて
きた。12月29日のミキさんの番組をちょっと聞くしかないですね。
そういうこと。これミキさんの番組の宣伝だから。
やっとかな、渡辺隆史。はい。いやー、どこやってんだろうね、渡辺隆さんの。
なんとかだよ、
膝じゃねえよ。
なんか CM とか俺ら見てない CM とかの。
ああ、今は、あるのもね。
CM とかある
の。うん。渡辺陽一。
ああ。
これは、前回と全く同じ話しますけど、
いや、もういいよ。
渡辺陽一さんが、めっちゃブレイクしてる時に渡辺陽一主軸でいろんなモノマネやってるってある。戦場カメラマンがなんか
見てきたもの
見つけたみたいなね、小田裕二とかなんかいろんなのがあって、でオチが渡辺陽一が戦場で撃たれて死んじゃって、めちゃめちゃコメント欄荒れてるの見たことある。それはねえだろっつって、そのオチはねえだろっつって。
もうやっぱその、うん、やっぱ人間関係のところ
、いや、違う違う違う違う、
そういうところに。
モノマネにサイコパス説ありますよね。 して。
わかんないんだね、最後。みんなが集まった時どうやって解散するか。
いや、
人間関係が。
そんなことない、そんなことない。
難しいというか。
次は渡部篤郎。渡部篤郎の首でしょうね。江口洋介もそれだった。で、最後、渡部哲也。ラインナップになっておりますということで。
意外とあれだったね、うん、猪木とかはないんだね。
猪木いないね。
やっぱそれは向き不向きがあるのか。でも松村さんとかも猪木とかでやんねえもん。
でもあれだってね、石橋貴明さんがテレビで最初にやった説が濃厚だよね。
まああるっていうね、なんかね。
ね。ということでございます。
意外とレスラー好きだね。
だから、ね、そこは趣味出るね。ドラマ好きだね。あと映画はあんまりなのかな。その E.T. とジャッキーチェンしかないから。映画あんま、邦画あんま興味ないから。海外。
難しいのかな。やっぱみんなが象徴するやつって難しいからな。ロボコップとかってわかるじゃん。
ミスター B とかもないんだよ。まあまあまあ別にないって言ってもいいけど、まあ、その、いっぱいあるじゃん。その、
まあ、
うん、なんつうの、うん、それ、さんまかせばジムキャリーとかさ、わかんないけど、
まあでも水谷裕二さんいるからね、うん、結構意外とバクスター吹いちゃ
う。魔法画の。
いけ。まあでも違うよな
ねクリス・ハートとかね。クリス・ハートじゃねえや。クリス・
タッカー。レニー・ハート。
クリス・タッカー。レニー・ハートか。ねえ。そういうか、あと昔のワイドショーなのかな、ドン・コニッシさんとか。
ここにはとてもじゃないけど書けないすごいやつあるかもな。
でも片岡鶴太郎、ガッツ石松が並んでるから、ボクシングは結構詳しいかも。
なんで鶴太郎誘ってる
そっち側で。ねえ、
お前水墨画もうまいんですか水墨画もいけるんですよね。
ねえ、ということで、ございます。もし山田孝弘さんの渡辺隆モノマネを見たことあるという方がいたらですね、どういうフレーズをやってるのかコメントいただけたら、こちらの配信で再現していこうかなと思っております。
うるせえよとかかな。で、バシンかな。
うるせえ。
かな。
で、あれなのかな、長谷川正則さんのモノマネの芸人さんもいるのかな。
いないとね、成立。だから、コージー富田さんとか。
いや、神谷が、ただけだよ。言うのも躊躇したよ。
本当に。コージー富田さん。
コージー富田さん。はい。ね、やってるかもしれないけど。うん、
いや、でも先輩叩いたら厳しそうかな。
いや。
お笑いというの。
それはいいじゃん。ということで、はい、明日単独ライブやるんで、60分漫才。まあ、何分になるかわかりません。やりますんで、
はい、
そこでアフタートークを出して、あさってからの配信が始まるやつの売り上げ、の宣伝をしていきます。
はい。
ということで、極力、ちょっと体調とかあったらあれですけど、キャンセルはもうあってもいいんですけど、ちょっと極力来ていただけると。前、すでに生産してる人はキャンセル大丈夫です。
あれだけ置いてけ。
当日支払いの人はキャンセルはなし。
絶対
受付まで来てもらう。
はい。
ということで、はい、また配信したいと思います。またお気になってください。
お願いします。